塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、それではここからはですね、お客様をお招きしております。本日はですね、戦う税理士、森田芳生さんをお招きしております。簡単にプロフィールをご紹介しますと、三井信託銀行にお勤めになっていらっしゃったんですが、その後で、税理士、不動産鑑定士になられまして、行政訴訟に、たくさん関わっていらっしゃいました。不動産や、税務評価はデタラメだと、裁判所は正義よりも国の味方になることを、大事にしているんじゃないかと確信されまして、これはもうアウトサイダーではないと批判はできないなということで、ご著書をお書きになられましたが、裁判所の大堕落という本ですね。サブタイトルは冤罪を続発させ役人の言いなりになる腐敗組織という本ですね。これまた後ほどご紹介しますけれども、ゼウスの法廷という映画も お作りになられております。刑事裁判の有罪率が 99.9% という狂った数字、これはですね、法務省が最近、ホームページにも言い訳を掲載しておりますけれども、これに対してですね、ぜひ今日は森田さんにぶった切っていただこうと、いうことで、お話を伺います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、ご著書を拝見したんですけれども、とにかく警察は裏金作りの、プロであると、検察はもう極悪、裁判所からもしかしこれは諸悪の根源なんじゃないかということをお書きになっておられまして、はい、非常に納得なんですけども、はい、まずこの辺のですね、彼らが、まあ、組織ぐるみでどうもつるんでるらしいということについて、お伺いしたいんですが、はい、
つるんでるっていうよりもですね、はい、警察検察ですね、ご存知の方もあろうかと思いますけれども、はい、どうも何て言いますか、悪いことをするんですよね、はい、平気で、なんて言いますか、冤罪の人を作ってですね、やってもそれが冤罪だと仮に分かったとしてもですね、謝ろうともしませんし、はい、もうとにかく何でもずるいことをやるんですね、はい、それでその警察検察がなんでそんなむちゃくちゃなことをやるかということを考えた場合にですね、はい、裁判官あるいは裁判所がですね、みんな警察検察の味方をするんですね、はい、例えば悪いことをやってるんじゃないんだけれども、こいつが悪いということでですね、まあ、いわゆる最近出てる人質司法とかでですね、ギュッとなんて言いますか、自白をさせて、嘘のですね、やってもいないものをお前 やっただろうということでですね、お前がやったということにさせられちゃうわけですけれども、はい、実はそれは常識的に見ればですね、あ、これはおかしいなと、はい、でどうも証拠もでっち上げてるみたいだなと、アリバイもあるんじゃないかと、はい、被疑者の言ってることが最もだなということでもですね、裁判官がみんなですね、これはおかしいと思っても有罪にしちゃうわけですね。
やっぱりそうですか。東住吉町事件の時のいろいろ読んだりすると、はい、青木恵子さんがですね、はいはい、自宅に7リットルのガソリンをまいて火をつけたってことになりますけど、そんなことだったら自分が火だるまですよね。
そういうことですね。
そんなことも裁判所は分からないのかなと思ったんですけど。
そうですね、結局彼女は冤罪だったわけなんですけれども、はい、どうもこれはおかしいと言ってることがですね、矛盾だらけだということが、はい、裁判官に分かってもですね、うん、もうだってそれ無罪にしちゃいますとですね、警察検察がもうメンツ丸つぶれなんですね、はい、ですからこれは承知の上でですね、有罪にしちゃうんです、うん、ですから警察官もですね、都合が悪くなってくると、誰かをですね、うっかりすると犯人にでっち上げたりするんですよ、 証拠も捏造するしですね、うん、まあ、私の今申し上げているイメージは、高知白バイ事件というやつなんですけどね、まあ、それだけじゃなくてみんなそうなんですけれども、はい、そういう無茶をやってもですね、裁判所が認めてくれるわけです、
はい、
ですから荒っぽいことをやっちゃうんですね、結局裁判官自分の判断じゃないんですね、
うん、
国を助けるため、役所を助けるための機関に過ぎないんですね、
うん、
まあおかしいと思いますね、
はい、そう言われてみるといろんなことに合点がいってしまうのがちょっと不思議なところなんですけど、
はい、
で、あの沖縄で何をしようが戦争法案を可決しようが全く違憲判決が出てこない、これもあのやはり裁判所が諸悪の根源なんじゃないかと言われてますね。
そうですね、はっきり言ってですね、裁判所がなんでそんなにおかしいかって言いますと、人事権をですね、
はい、
まあ、政府に握られてるわけですね、
はい、
こう裁判所長官はですね、内閣総理大臣が、まあ、指名するわけですから、で、変な判決をですね、国のなんて言いますか、政権の意向に逆らうような、判決を出しますと、もう人事でですね、ガタガタにされちゃうわけですね、
はい、
あのサラリーマンもそうですし、まあ、あの、なんて言いますか、国の人間、国家公務員だって何だってですね、やっぱり、みんな正直言って出世したいわけですね、
はい、
私もサラリーマンやってましたからその気持ちはよくわかります、
うん、
で、出世したいものをですね、あの強引に、なんて言いますか、わけのわからないのは人事をやられちゃう、その他もろもろですね、圧力かけられますとどうにもならないわけです、
はい、
で普通はですね、こういう露骨なことは、まあ、あんまりやらないんですけれども、やはり、なんて言いますか、無言の圧力がありましてですね、結局国の意向に従うと。で、細かいことはとにかくですね、例えば戦争法案であるとかですね、いわゆる原発がどうだとかですね、沖縄の基地がどうだというようなことはですね、国のなんて言いますか、方針、まあ、治安と言いますかね、そういう、 もう一番根底につながっているものですから、
はい、
それに対してダメだということをですね、うん、あの判決出したら大変なことになります、
うん、
ということが怖いんですね。露骨にはやってないように見えますけれども、それは、まあ、最近の言葉で言うと忖度してるわけですね、
うん、
裁判所がですね、国の顔色を見てるわけです、
はい、
ずっと昔からですね、
うん、
ということだと思います。
でもそれで犯人に仕立て上げられちゃった方がたまったもんじゃないですね。
いや、そうですね、個人ベースでですね、
はい、
あの犯人に出ち上げられちゃった人はたまったもんじゃないですね、
うん、
でも正直言って知ったこっちゃないわけですよもう国の組織ですね、あるいは、うん、裁判所の組織ですね、検察、警察の方が偉いわけですから、一人や二人ですね、どうにかなっちゃったって、うん、あれですよ、もう知ったことないんです、はっきり言いましてね。いや、それはもうあの、はい、恐ろしいことですよ。
そうですね、いや、でも納得してしまいますね。あの古都記念病院の人工呼吸器事件もですね、
はい、
西山美香さんという方が、人工呼吸器を外して患者を殺したということで、
はい、
もうすでに服役しているんですけれども、
はい、
あの捜査の最初の段階からですね、痰が絡んで自然死したんじゃないかという鑑定書まで出てきちゃったんですね、
はいはいはいはい、
謝罪もしないということで、やはりそうですか。でもあの私素人なんでちょっと本当にいつも不思議に思うんですけれども、あの裁判官も最初司法試験を受けて正義に胸を熱くして、
はい、
この世界に入ったんじゃないかなと思うんですけれども、
はいはいはい、
なんでこんな判決をするような人たちになっちゃったのかなっていうのがどうしても合点がいかないんですか、
ね。まあ正直言いましてですね、一言で言うとですね、はい、まあ、主に交われば赤くなるっていうことなんですね、
はい、
あのまあ、警察官だって検察官だってですね、みんな入るときはですね、正義を実現したいとかですね、
うん、
まあ立派な志を持たれてですね、入られている方が多いと思います、はい、ところがですね、組織にはそれぞれ、まあ、事情がありましてですね、で結局、まあ、じゃあ裁判官のお話でいきますと、裁判所っていうのはですね、まあ、そういった基本的には役所の味方、強いものを味方するんだよということで、
はい、
もう凝り固まってるわけです。
うん、
でそうなっていきますとですね、組織に入ってこういう方針なんだぞということをですね、 なんて言いますか、じわじわっと、あるいはですね、まあ、いろんな格好で、まあ、教育するんでしょうね。まあ、一番単純なのは、私の勝手な推測ですけれども、
はい、
君たちは、選ばれたエリートなんだ。我々が国を守っていくんだ。それには、こういう具合にやるんだ。ということをですね、
はい、
まあ、いわば洗脳するんですね。で、そうなんだなということでですね、で結局と同時にですね、彼らはとりわけ裁判官というのは大変な試験ですね、司法試験を受かってくるわけですね、はい、しかも単なる合格じゃなくて優秀な成績なんですね、
はい、
どうやら一番優秀な成績じゃないと裁判官にしてもらえないらしいんですね。で、そういう経験なりですね、プライドを持ってますから、それでせっかく裁判官に任命されましたから、任官しましたから、はい、ここでですね、組織に逆らって追い出されたんじゃ今までの苦労はどうだったんだと、みんなパーじゃないかということになりますから、それに合わせるんですね。みんな正直言って警察だってですね、エリートじゃなくてもですね、一般のですね、はい、まあ高校出て警察官になられる方も多いですけれども、それだって結構難しい試験なんですね、はい、やろうと思えばですね、はい、で、警察学校行ってですね、また厳しく教育されてですね、というようなことでですね、みんな何て言いますか、その地位ですねに就くにはみんな苦労してるわけですね、
はい、
ところがおい話が違うじゃないかみたいなですね、うん、思ってもですね、もう今更やめられないですから、その組織に染まっていくわけですね、
はい、
もちろん警察官ですね、これ警察学校でですね、向いてない人間とされるものはですね、警察学校で2割方落とされるんだそうですね、
うん、
本当の意味でですね、正義感を持ってるのはやりづらいわけです、さっき言いましてね、
はい、
裁判官も実は成績だけじゃなくて、きっちりしたですね、自分の考えをですね、持ってですね、これはおかしいなっていうような人はですね、入れないんだそうですね。やっぱり自分の組織に、染まるような人間を選んでるようですね。
です
はい、
ちょっとがっかりですね。このご著書の中にはですね、いくつかそのいろんな指摘があるんですけども、冤罪発生の最大の理由はどんな荒っぽい捜査をしても起訴してしまえば裁判官が有罪にしてくれるという信頼感ではないかというご指摘とかですね、他にもちょっと森田さんはですね、裁判所主犯説というような、考え方を唱えていらっしゃるんですが、警察には裁判所が捏造や偽証を許してくれるという確信があるからこそこうしたでっち上げを行う、といったご指摘とかですね、もう一つだけご紹介します。ブレーキ役という本来の責務を手放してしまった裁判所の方がはるかに罪深い存在である。裁判所は何食わぬ顔をしつつ警察検察を悪事に誘い込む環境を作っている、これが冤罪多発の真の源であるというようなご指摘をされていますね。ということでやっぱり裁判所が一役も二役も買ってしまっているということなんですね。
そうですね、まあ例えばですね、
はい、
よくこんな話を申し上げるんですけれども、アル中の方ですね、
はい、
まあ、依存症ですかね、
そ
ういう人をですね、今一生懸命、酒を断ってる家庭の人にですね、
はい、
その目の前にですね、まあ、お酒をボカッと置いてですね、それで、一人きりにすると、
はい、
もう半日ぐらい一人きりにすると、そうするとですね、はい、やっぱり目の前にあると飲んじゃうと思うんですね、
はい、
いわゆるそれが、まあ、中毒って言いますかね、でもうしょうがないんだろうと思うんですね、じゃあそれね、飲んじゃった人に対してね、お前酒飲まないはずなんじゃないかと、なんで飲んだんだと、お前が悪いんだと、
はい、
いうことを言ったとしますね、
はい、
でもそれは確かに飲んだ人が悪いでしょうけれども、そういう状況の人をですね、
はい、
一人にしてですね、目の前に酒を置いてですね、何時間も置いといたらですね、飲んじゃいますよそれはね。でどっちが悪いかったら言うまでもなく、そういう状況に放置した人間が悪いと思います、
はい、
もちろん飲んじゃった人も良くないんでしょうけどね、という考えなんですね、
はい、
で例えば、まあ 警察がですね、まあ、じゃあ高知白バイ事件というのが、まあ、あるんですけどね、はい、あの白バイがですね、まあ、事故を起こしたわけです。分かりやすく言いますとですね、はい、で白バイがですね交通事故を起こしてですね、で、まあ、その人がそのバスにぶつかってその白バイの人が死んじゃったんですけどね、
はい、
女のだったらみっともなくてしょうがないわけですね。でこの事件はバスは止まってたんですけれども、はい、止まってたバスの運転手をですね逮捕しちゃったんですね、はい、お前が急に出てきたからだと、うん、いうことでですね、もう完全なでっち上げなんですけれども、はい、その時に、それはなんか白バイの訓練をやってたんだそうですね。周りにいっぱい警察官もいたらしいんですけどね、うん、でそこで、白バイ隊員は悪くないんだと、バスが悪いんだということにしないとメンツが丸つぶれなんですね、
はい、
ちょっと特殊な事情もありましてですね、で、なんて言いますか、そのバスの運転手を逮捕しちゃったわけですね、はい、と捕まえたわけですね。でその時に多分あの頭の中にひらめいたと思うんです、警察官がですね、うん、それは悪いことだってことは、それはいくらなんだって警察だって分かってますけれども、そういうですねあのバスの運転手を逮捕してですね、バスが急に出てきたから事故を起こしたんだということでバスの運転手を逮捕した場合にですね、どうなるかといった場合に、あれやこれやですね、まあ、自白させてですね、まあ、強烈に牢屋に入れてですね、でわわわわやって自白させるなりですね、その目撃者なんていうのはもう適当に有利な証言をやらせるように仕組んでですね、あるいは都合しょうがなかったら証拠をでっち上げれば一応こいつをですね有罪にするという形ができると、
うん、
でもそれはもうボロがいっぱい出るだろうけれども、何が出ようが裁判官は有罪にしてくれるはずだと、仲間の検察官もきっちりですね送検すれば起訴してくれるだろうと思うわけですね、
うん、
でそれをやるわけですね、で実やったわけです、
はい、
でその時にですねあの警察官の頭の中にですね裁判官の心がですなんていうか声がですね、あなたねその男をと捕まえればねちゃんと有罪にしてあげますよと、そうすれば警察の組織も、ね、県警本部長も妙なことにならないし、そこの責任者も助かるし、そこを、ね、指揮してたあなたの責められるってことはないんだと、
はい、
いいじゃないですか、遠慮しないでね、
うん、
あの犯人でっち上げれば私がちゃんと助けてあげますよっていう声が聞こえるんだろうと思うんですね。
まあでも確かにあのバスの中にもあの生徒さんや学校の職員はじめ二十数名が乗っていて、全員がもうバスは止まってましたよって証言しているのに、そんな証言は取り上げてもらえないんですね。
そうですね、
はい、
あの裁判所は全部無視してますね。
そうか、じゃあ裁判所なんで分かんないのかなと思ってたんですけど、分かってるんですね。
分かってるとしか思えませんね、いくらなんでもですね。
なるほど、
あの裁判官は、まあ、非常識だとかね、常識、はい、なんて言いますか、社会生活がわからないとかなんとかいろんな批判もありますけどね、いくらなんだってそりゃないでしょ
う。
でこの事件は完全にもう有罪になってですね、なんて言いますか、被告とされた人間はもう牢屋に入りましたからね、入って今出てきてますけどね、
はい、
で、冤罪だということで再審請求をしてるはずですね、確かね。
あ、そうですか、はい、わかりました。あの話があちこち行ってしまうんですけども、あの先ほどの司法修習生の話を伺ってた時にですね、ちょっとこれ聞こうかなと思ってたんですけど、まあ、あのいろんな事案に対して、まあ、一般常識ではこうなんだけど国はこうやってるよというよう なんか法律判断をこうまざまざと見せつけるというか、
はい、
あ現実はこうなんだということを見せて、それを、なんて言うんでしょうね、あの修習生たちは、あこれはあの法律の世界のプロのやり方なんだということで学んでいってしまうということだったんですけども、
はい、
あの事実認定もしないで判決が下りたりすることもありますよね。
そうですね、いやあの事実認定ですね、はい、もちろんするんですけれども、はい、要はまずはですね、その事実認定の話をすればですね、はい、裁判官はといいますか司法試験は何をなんて言いますかね、あの出題してですね、うん、クリアするかと言いますと、いろいろなですね前提を与えてですね、A さんがこうしたら B さんがこうなって、あでこうでって、いろんな全部複雑回帰なですねあのケースを想定してですね、
はい、
そうした場合に、法律的にこの問題はどう処理してですねどう判断すべきかという、そういう、まあ、難しい問題を出すわけですね、うん、で、それをきっちり答えた人間が合格と いうわけなんですね、はい、ところが実際ですね私思うんですけれども、はい、あのこれこれこういう前提でというですね、でこういう場合にじゃあどうするんだって言ったらですね、本当にその前提条件をですねが正しいかどうか、事実ですね、何て言いますか、その前提条件の判断が正しいかどうかですね、その設定された条件がの過程をですね、本当に A さんは殺そうと思ってやったのかですね、 B さんは、何しようとしたのかとかですね、いうような、まあ、複雑怪奇なことがあるんでしょうけども、その判断力がですね、前提条件の判断力は裁判官はないって言ったら失礼ですけどね、一般の人に比べてずっと少ないんだろうと思うんですね。ですからいわゆる何て言いますか、警察がこうギュギュギュッとやったですね、はい、で出てきた自白調書っていうのをですね、信用しちゃうって言いますかね、うん、もうそれを覆すことはしないわけですね、
はい、
で冤罪になるような人もですね、はい、一旦その警察で、こうギュギュッとやられますから自白せざるを得ないんですね、
はい、
まあ、ゴーンさんの問題もありますしですね、いろいろ人質死亡であるわけですけれども、はい、でその自白調書をですね裁判になってですね覆してですね、あれは100日もですね牢屋に入れられて辛いからこう言ったんだっていう具合にですね覆してですね、実際はこうなんだということをですね、言えば裁判官は分かってくれると、
はい、
裁判官は正しいんだと思うからそういうことをやるんですね、
は
い、で実際に裁判所でですねそういう具合に覆してですね、言うんですけれども、裁判所は一切それを認めないんですね、でなぜ認めないかっていう話なんですが、
はい、
これは私の勝手な推測ですけどね、多分分かんないんだろうと思うんですね、ああこれは自白調書が嘘でね、こっちをですね、言ってるのが正しいんじゃないかと、
はい、
もちろん逆にですよ、やっぱり、無罪になりたいから、あれは嘘なんだと、俺はこうなんだという具合にですね、実際にその人間が真犯人である場合だって十分あるわけですね、もちろん大半がそっちなのかもしれませんけれども、はい、裁判官というのはそういうですね、犯人に騙されたくないという意識がかなり強いんだそうなんですけどね、まあ、その気持ちはまあ分かりますよ、当然ですよね、はいはい、だけれども結構無罪のですね冤罪の人が混じってるわけですね、ところがもう一切自白してる、自白調書ができてるとですね、それがどんなでっち上げたものであろうかとですね、疑われるものであっても一切認めないんですね、その翻した被告さんの被告のですね主張が正しいかどうかの判断力がないって言いますか、判断ができないんでしょうね、という状況にあるわけです。それは正直言ってですね、じゃあこれをですね正しいか正しくないかどう判断できるんだというようなことですね、これは難しいと思います。だけれども、そうであるならばですね、やっぱり、矛盾があるんだったら証拠をあれこれ調べていってですね、で、まあ、実を言うと、検察官は彼が無罪であった場合ですね、無罪になるような方向のですね証拠書は一切出さないですから、
はい、
弁護人がですねこういう証拠があるからこれを出してくれって言っても一切出そうとしないし、で出さないことを裁判官が認めちゃいますから、
はい、
そんなのを認めたら出すことをですね認めたら、はい、検察の立場がなくなっちゃいますからね、だからもう要するに裁判は真実の追求っていう体裁になってるんですけども、とにかく検察の主張を認めて有罪にするっていう仕事なんですね。
そうですか。いや、なんかちょっと薄々分かってはいましたけど、ちょっとびっくりですね。
それでさっきのですね、招集修正の話なんですけども、はい、実際ですね、刑事訴訟法っていうんですかね、私もそんなに勉強してるわけじゃないんですけれども、
はい、
法律はですね、きっちりですね正しく書かれてるんです、戦後の日本でですね日本を良くするにはですねどうすべきかということを一生懸命考えたんだと思うんですね。で法律はよくできてるんですけれども、全くそれをですね、逆のことをやってるわけですね、
はい、
無罪推定であるとかなんとかですね、もちろん人質死亡がいいわけないわけですね、
はい、
ところがもう本当に真逆のことが行われておりましてですね、で、司法試験を合格した人はそのいわゆる司法修習っていうんで、まあ、行くわけですけれども、私が読んだ本の話ですけれども、検察の方にもですねぐるぐる回るわけですね、
はい、
弁護士事務所にも回るし、もちろん裁判所にも実務経験ということで行ってですね、その一環として検察庁に行くわけですけどね、はい、で、検察官がまあ指導するわけですけどね、こういう具合にやってるんだということを見せるわけですね、はい、で、お前白状しろと、お前がやったんだろうとね、もうそれしかないんだと、ぐずぐず言うなということでですね、言い分を聞いたってね、いや私はその時にアリバイがありましたってふざけるなということでですね、猛烈にもうとにかく喋らせると、はい、実際にですね、自白っていうのはこうやってやるんだとね、自白調書っていうのは被疑者が言ったことを書くんじゃなくて、検察官がこうだと思った内容をですね、はい、言わせてそれを書くのが自白調書なんだと、はい、明言してるんだそうですね、でそれはいくらなんでもないだろうという具合に一瞬思ってもですね、はい、検察官が法律はとにかく実務はこうなんだという説明をするとですね、そうなんだと思ってですね、はい、いっぺんにその体質に染まっちゃうというんですね。
そうですか。
っていうことが書いてありましてですね、ありそうな話なんですけれども、はい、ということでですね、今までのですね、司法試験で苦労して勉強したですね、なんて言いますか、刑法ね、刑事訴訟法のですね、知識は一体何だったんだと思いますね。ガラッと変わっちゃうわけですね。
そうか、やはり正義に燃えていた若い頃の気持ちっていうのはどっか行っちゃうんですね。
そうですね、もうその時はですね、おそらくですね、司法修習の場でですね、さっきの話ですね、君たちエリートなんだとね、はい、我々がね、法律をリードしてですね、我々法律家だけなんだと、いうことでですね、舞い上がってるんだと思いますね。
そうですか、わかりました。ところでですね、もうあっという間にお時間が来てしまってですね、また次回も詳しくお話を伺いたいと思います。本日はですね、戦う税理士森田芳生さんにお話を伺いました。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ聞いていただきました。次回はまたさらに核心に迫るお話を伺いたいと思います。ここでもう一つですね、お知らせをさせていただきたいと思います。袴田巌さん応援ソングフリー袴田が全国の CD ショップまたは Amazon などでご注文ができるようになっております。このフリー袴田の売り上げは冤罪撲滅を目指す各支援団体への寄付や当番組の番組延長の経費に充てさせていただきたいと思っております。ぜひご購入ください。よろしくお願いいたします。今夜はフリー袴田をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。